101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はまた郷土資料館にやってまいりまして、お正月に行われている展示についてお話を聞きたいなと思ってまいりました。今こう久しぶりにといいますか、郷土資料館のアラカルト、まあ一品展示というやつですね。まあこれが今示されているんですけれど、これは何かなと思って入ってまいりました。開館式記念漫画と書いてあります。展示室に入ってね、いつもと違う場所ですから、ちょっと見落とさないように気をつけていただきたいですが、右側、小さなガラスケースが一つちょこんと置いてあるんですな。これが今月のアラカルトなんです。担当、展示の担当をなさっているのは井岡さん、学芸員の井岡かなえさんなんです。井岡さん、年の初めのアラカルト担当なんですな。
あ、そうですね、1月7日からスタートいたしまして、はい、そうですね、31日まで展示の予定です。
まあ、今月31日まで見られますので、はい、ちょっとご説明いただきたいんですが、まあ、これ漫画1枚置いてありますな。どういう趣旨でこう展示されたんですか。
はい、今回の1月アラカルトの展示はですね、1枚ものの絵になるんですが、平成30年度に個人の方から新しく寄贈いただいた資料になります。
ああ、そうですか。こういうのを持ってきて、これどうぞ置いて帰ってくれはるわけ。
そういう形ではないんですが、寄贈を受けたものの一つになります。
そうですか。それでこれは非常に珍しいもの。
そうですね、今回展示資料の調査をさせていただく中で、類例をあまり見つけられなかったので、資料としては珍しいものに分類できるかなと思います。
はい、小さなガラスケースの中ですけど、そこに朱色のマットが敷いてあって、その朱色のマットの上に、そうですね、画用紙ぐらいの大きさの紙が1枚パラッと置いてある。その紙に漫画が描かれている、こういうことですね。
そうですね。
図柄をちょっと説明してもらいましょうか。
はい。今回の漫画っていうタイトルがついているんですが、皆さんが想像されるようなストーリーとか小回りがしてあるようなものではなくって、はい、どちらかというと、ユーモアや面白さを込めた、はい、絵になるんですが、
なるほど。
はい。一応画面のですね、絵の左手の方に海軍の軍服の近い衣装を着た男性が描かれていて、三味線のようなものを弾いています。
はい、ほんまですな、面白いね。
そうですね、
軍人さんが三味線弾いてるって、ね、はい、
はい、中央から左にかけて、はい、2匹の鬼が描かれています。はい、青鬼と赤鬼が描かれています。
鬼ですか。
そうですね、
あ、そう思ってみれば角がありますな。
はい、虎柄のパンツも履いています。
虎柄のパンツを履いて大きな目を向いて、赤と青の鬼がなんか踊ってるような感じでもありますね。
そうですね、
手になんか持ってますな。
はい、手にですね、軍艦のようなものをですね、持っている様子が描かれています。
軍艦のおもちゃみたいなのをいじりながら踊っている。でそのそばで海軍の兵士さんが三味線を弾いて音楽を奏でてる、そんな絵なんですね。はあ、
はい、
面白い絵やな。これが観艦式を表現した漫画やということですね。
そうなんです、うん、この絵の周りにですね、スタンプのようなものが7つですね、押されています。
あります、はい、あります。切手が貼ってあってスタンプが押してありますな。これスタンプなんて言うんですか？
あ、これですね、うん、特殊通信日本印と呼ばれるものです。
へえ、特別なもの。
そうですね、記念切手とか、うん、国家的な行事が行われた際に、うん、特別に出されるものになります。
でポンポン押してある幅にそばに切手が貼ったのは何ですの？
あ、そうなんです、このですね、スタンプを押す際にやはりこれは郵送するために押されるものですので、
うん、
お金を納める必要が、切手を買う必要があるんですね。
実際にこの漫画は送ったものではなくて、はい、ただ書いてみんなに見せて回ったものですよね。
そういう目的を持ったものに郵便局で押されたスタンプが押されているんです。
書いた人やら見せた人は、はい、このスタンプが押したかったわけやね。
そうですね、いくつも押してありまして、はいはい、それぞれですね、うん、スタンプの文字を見てみると、はい、尼崎、芦屋、神戸、西宮、大阪、御影と阪神間のいろんな、
ね、
地域を、そうですね、
でそこを持っていがはったわけやね。
そういうふうに想像できますね。
スタンプは押してもらうのにお金がいったわけですか？
はい、一応ですね、決まりとしては、1000ゴリ以上の、切手を、納める必要がありましたので、その切手が貼ってあります。
じゃあ、これ書いたやつと、ちゃんと、この、書いたやつを証明してください、って、郵便局を持って行って、スタンプを押してもらう。それに1000ゴリの切手がいったという。
そうなんです。
面白い時代ですね。はい、そんなことが流行ったんですかね。
そうですね、このような記念のスタンプばかりを集める趣味を持った方々も当時はいらっしゃったみたいなので、うん、コレクションの一部としてこの絵が使われたのかなというふうに想像できます。
でそもそもその観艦式というのがこの題材ですけども、観艦式って何ですの？
あ、そうですね、世界中で行われているんですけど、国の元首とか最高責任者が立ち会って海軍の軍艦とか、うん、戦闘機とかを、うん、並べて、うん、その意向をですね、観閲するっていう儀式になります。
観閲式みたいなもんや
ね、
でそれがどこでやられたんですか？
はい、はい、この資料の場合は、はい、スタンプに昭和5年とありますので、
昭和5年、
はいはい、歴代の観艦式を見ていくと、はい、昭和5年に観艦式を行われたのは神戸沖、神戸になります。はい、
何回もやられてるわけですか、この年以外にも？
そうなんです、明治元年から、はい、日本の場合ですね、はい、天皇陛下が、はい、見たものに関しては、昭和15年まで18回観艦式が行われたと言われています。
そうですか、はい、毎回神戸というわけではないわけですね。
そうですね、神戸もよく行われていたんですけど、うん、神戸以外でしたら横浜でよく行われていました、
うん、あ、そうですか、はい、西宮にも関係あるんですか？
そうですね、西宮でもですね、昭和11年に、うん、阪神沖の観艦式というものがありまして、はい、そうなんです。その時に艦隊の一部が、うん、西宮港の、うん、埋め立てが、昭和10年に終わったんですけど、その、西宮港の東側に広がっていた埋め立て地に、仮の、兵舎などが建てられて、そこに上陸などしたという。
そうですか。
はい、がありました
。西宮沖でも観艦式やったんやね。
そうですね。
11年に。
はい、昭和11年の場合は、うん、移動式の観艦式になってまして、はい、神戸沖から阪神沖まで、艦隊が移動しながら行われた形になります。
はい、その時の、この、記念に、写真が撮られたなんかも昔の写真集なんかで見たことがありますけれど、だいぶ西宮の市民の方も歓迎されたそうですね。
そうですね、 西宮港を埋め立て地に艦隊を歓迎する、うん、アーチ門が作られたりとか、他にはですね、西宮の船橋筋とか本町通り沿いに、うん、歓迎の提灯や旗などが建てられたりしました。
そうですか、はい、にぎやかなことやったんでしょうか。
そうですね、
はい、まあ今ではそういうことも行われないし、観艦式って何やろうって知らん人も多いと思いますけれど、
はい、
まあここへ来ていただいてちょっとこの絵を見ていただいたら、まあこんなことがあったんやということがわかるわけですね。
そうですね、当時の雰囲気のようなものは感じていただけるかなと、うん、はい、思います。
珍しいものをお見せいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
今日正月から初めてのアラカルト、大観艦式記念漫画というのを1月のアラカルトとして見せていただきました。井岡さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
とこの後ちょっと、目を転じますと反対側の壁にも、いつもと違う展示がありますので、これについてもちょっとお聞きしたいなと思います。これは、担当がまた変わるんですね。今度は中谷学芸員さん、中谷さんこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今観艦式の漫画見ていただいて、ふと後ろ見たらたくさん写真があって、いつもと違うもんかかってるなと思いましたが、ここいつもは西宮のいろんな風景の写真がかかってるとこですね。
そうですね、
今度変えはった。
はい、ちょっと一転させて、はい、買いました。
なんかタイトルついてますけど、どういうタイトルでしょう。
はい、タイトルは震災を伝える文化財というタイトルで、震災時の、文化財の写真を展示しています。
なるほど、震災の記念の日があったのでその日にちなんでというようなことかもしれませんね。阪神淡路大震災25周年の記念事業としてパネル展を、
はい、
これなんかとあれ合わせて、 あっちでもこっちでも西宮今やってますね。市役所の玄関ホールでも震災の時の写真展やってはるし、また他でもやってはるとこもあるみたいやし、これここでは特に文化財に限ってやってはるわけです、
はい、
ちょっと展示の趣旨なんか説明してください。
この1月の17日で阪神淡路大震災から25年となります、うん、で西宮市ではその震災の経験と教訓をまあ広く発信していくために25周年のその記念の事業を行っています、
は
い、でその中の一つとして、まあ、共読資料館では、このパネル展を実施しています。
なるほどね、ここではまあ文化財、の担当 のところですから、特に文化財に焦点を当てて特集してはるんやと思うんですけれど、西宮 の文化財が震災で相当大きな被害を受けたんですが、どれぐらいの規模で受けたんでしょうね。
そうですね、指定文化財が、被害を受けた数というのは17件ほど、把握しています、
うん、17件、まあ文化財というのは大きな建物もあればね、例えば砲台とか、あるいは大きな建物とかいろんなものがあるんでしょう。それからそれ以外にも小さなものもいっぱいありますよね。古文書みたいなものもあれば、それこそ森で天然記念物が指定されてたり、いろんな建物以外にもいろんなものがありますが、どんな種類のものがあるんでしょうね。
はい、指定になっている文化財は、前田さんがおっしゃったように、うん、いろんなあるんですけれども、うん、今回その震災の時に被害を大きく受けたのはやっぱり建造物ですとか、あと石造物が多いですね。
石造物ね、はあ、はあはあ、灯籠とかあんなんがありますもんね。
そうですね、
倒れやすいですもんね、
はい、
たくさん被害を受けたんでしょうな。どんなぐらいの数、大雑把に言うとどれぐらいの数になるんでしょうか。
石造物だとどれぐらいかちょっとわからないぐらい、結構倒れてる数だと思います。
そうですか。それからその被災した文化財の中で、ここにまあ紹介されているのは写真でも紹介されてますけれど、一覧表でも紹介されている、 この一覧表の順番に行きましょうか。西宮神社の表大門、これ赤門のことですね。
はい、そうですね。
ここには出てないけども、写真には出てないけども、あれも損傷したんですか？
そうですね、あの大きなその倒れてしまうという被害はなかったんですけれども、うん、少しずれたりとか、ちょっとした被害は、はい、受けてます。
あ、真ん中辺に崩れたような写真があるのは、これ大練塀でしょう。
はい、
やっぱりこれ江部さんの大練塀、こんな崩れ方してたよね。
はい、
ここあれ、はい、あの相当幅広い塀でしょ
う。はい、そうです
ね。一番下のとこなんかで1メートル以上あるんちゃいますか。
はい、
で上にずっとそびえて、あの分厚い壁ですよね。はい、それがこんな粉々にされてしまった。
そうです。
えらい力やったよね。
そうですね、
建物が倒れるよりもこの塀なんか倒れるっていうのはよっぽどのことやと思いますもんね。
はい、
そうですか。それから一覧表では少林寺の木造阿弥陀如来というふうになってます。これはまあ写真はないんですな。
そうですね、写真はないんですけれども、被害がどういう状況だったかと言いますと、
少林寺さんいたら JR 西宮の南側にある古いお寺でしょ。
はい、
あそこにも重要な文化財があったんですね。
そうですね、はい、ありまして、そのここで示してます木造阿弥陀如来立像と木造善導大師座像という2点の仏像があるんですけども、手首がその手の先っちょですね、指が折れてしまったりとか、そういう被害もあったと聞いております。
そうね、そういうのって修復も大変やろうしね、もう取り返しのつかんことになりますね、文化財が壊れるということはね。
はい、
それから辰馬喜十郎亭っていうのは博士家さんのところにあったあれですよね。
ね、
これは写真ありますかね。
ですね、
こちらですね、これ大きなレンガの蔵が壊れてしまった。
はい、
で昔からあった辰馬本家酒造のお店も壊れてしまった。
はい、
ねえ、そういうもう大きな壁が壊れて屋根だけがかろうじて残ってて、大きな穴がポコッと開いてるような写真、すごいですね。
そうですね、だいぶショッキングな写真になるかと思います。
そうですね。その次は大市八幡神社の本殿っていうのは、これは大市八幡神社やったら171号線と長津浜線交わるところにある、はい、あの古い神社ですよね。
はい、
あそこには指定の文化財ありましたでしょう。なんか本殿が鞘吹きで、はい、立派な本殿があります。あれも被害を受けられたんですか？
そうですね、本殿がその10センチほどその地震でずれてしまったりですとか、うん、まあ、柱とか部材とかも一部破損したものがあったと聞いてます。
山の方に登って高知神社、
はい、
高知神社には西宮で一番古いんやないかと言われる神輿殿が指定文化財でありましたけれど、
はい、
それがやられたですか？
そうですね、柱が折れてしまったりとか、はあ、壁がちょっと剥落してしまったりとかという被害がありました。は
あ、そんなんが
あったんですね。
はあ、まあ写真もいっぱいありますので、写真を見ながらもお話できますけれど、住林寺さんにあった七重の塔、これ壊れた。
そうですね、周りにある石像と一緒にですね、うん、バラバラになってしまったんですけれども、うん、まあ、現在は組み直して復旧されてます。もっぺん
建てられた、
はい、
よかったね、はい、それは残ってたね、残ってたんやね。もうボロボロになったら建て直すこともできへんもん ね。
そ う、 ね、
そうですか。だから生瀬の上京寺さんですけど、ここは数々もう本当にたくさんの指定文化財あったでしょう。
はい、
そこがやられたですか？
そうですね、こちらも石像の、外場ですとか五輪塔がやはり倒れてしまって、
うん、やっぱりお墓のような形のものが被害を受けやすいんだな。
そうですね、
壊れなくてまた元へ戻したんですか？
はい、こちらも組み直して復旧しました。
よかったですね、粉々になってたらね元へ戻らないです。観音寺の仁王門もやられたって書いてありますけど、
はい、 仁王門は、そういうそれほど大きな被害はなかったんですけれども、今回この写真で展示しているのは本堂の方でして、
本堂屋根傾いてますな。
そうなんです。
すごいな、はい、あんなに傾いてたんですか。
そうですね、
よう壊れなかったと思いますね、この写真見たら。なんとか持ちこたえたっていう。
そうですね、はい、
そうですか。それから仁王門も、まあ、被害を受けたと、
はい、
それと鳴尾の岡田神社、これはあの一時上路で有名な岡田神社です。あそこもやっぱり被害があった。あ、これ写真ありますね。
そうですね、
本堂が全くなくなってますよ、
はい、神社は本殿が全壊してしまいまして、本殿
全壊でいっぱいシャンコになってますね、
はい、もうわからないですことにな
ってます。石塔もいっぱい倒れてるし、
はい、
あ、ここのあの狛犬さんがなんかちょっと変わった狛犬さんで、イノシシが確か犬の代わりに座ってはったと思うんですけど、影も形もないですな。
この写真からは伺えないですね。
本当ですね、まあ、そんな風に様々な文化財が被害を受けた。その後修復されたりしたものもあれば、もうダメやったものもあるんでしょう。
そうですね、多くの文化財は修復されたりはしてるんですけれども、うん、あの先ほどありましたように岡田神社の本殿ですとか、うん、辰馬さんの喜寿郎の店ですとか、はい、蔵の方はですね、この震災で、潰れてしまって、市の指定を解除となってます。
あ、そうか、もう元通り戻れへんたら指定意味がないから指定解除になるわけですね、はい、宝物が一つなくなったということ。
そうですね、貴重な文化財が失われたということになります。
悔しいことですね。そうですか。それ以外にその修復されて元通りになったよというのもありますか。
そうですね、写真で見るとやはり石造物ですとかは、うん、バラバラになりやすいんですけれども、はい、多くのものは元通りになってますね。
例えば赤門とかこの、大練り塀とか江別さんのまあ言うたら代表的なあの文化財ですけど、はい、そういうのはどうなんでしょうね。
そうですね、大練り塀の方も倒壊した部分は、うん、半築と呼ばれるその土を突き固めて作る方法でまた、修復されてますので。
ああ、そうですか、はい、まあ、赤門もなんかこの前館長さんのお話やと今年塗装をして塗り替えるようなお話がありました。それから番築についてもまだ傷があるところがあったらそれは直さないかんねんって言うとありましたけど、まだ今でも震災の跡は残ってるということなんですな。
そうですね、修復していかないといけない。
さて、この文化財っていうのは本当にあの古くて貴重なものという、特殊なもんですから、災害なんかで壊れると修復ができたらええけど、できんものはもうなくなっちゃうということで、本当にあの儚いものなんですけれど、そういうことのないようにやっぱり気をつけないかんと。これはやっぱ普段からそういうことに気をつけてないかんわけですね。
そうですね、はい、
特別何かこのこちらでも配慮してやってらっしゃる、例えば文化財防火デーなんかありますや。もうすぐですね、
はい、
何時でした。
1月の26日の日曜日になります。
文化財一斉にいろんなことで保護しようという運動があるわけですね。
はい、あります。西
宮ではどんなことされますか。
はい、1月の21日には、うん、古式岩神社さんの方で消防訓練がありまして、うん、1月26日には上京寺さんで消防訓練があります。
あ、そうです。上京寺さんといえばね、うん、重要な文化財がたくさんあるということもあって、何か近所の方が集まって消防隊を作ったり、中では西宮でも唯一女性の消防隊があるって聞きましたな。
そうですね、上京寺さんではですね、自衛消防隊というものがありまして、うんうん、でそちらの前身として、女子消防隊というものがあったというふうに聞いてます、
うんうん、
でその発足された時期というのはわからないんですけれども、昭和40年代頃から自主的に消防訓練をされていたということを伺っております、
はい、村の人があれですね、生瀬の人がお寺の文化財大事やからみんなで守ろう言って、はい、やってはるね。あそこはなんか大昔にもね、火事があった時にこの大 きな仏さんをみんなで寄ってたかって持ち出して、あの火災から免れたというお話も聞いたことがありますが、そういう伝統があるんかもしれませんね。
そうですね、
うん、そういう教訓から文化財なんかあったらみんなで持ち出せっちゅうなことになってるのかもしれません。で、今回も出られるんですか、女性のこの消防隊の方が。
はい、出られるというふうに聞いております。
そうですか、水防訓練一応あるわけですね。
はい、
そうですか、さすがやなと思います。皆さんも何か普段から文化財に時々眺めていたら、あそこにあれがある、ここにこれがあるということも覚えておいていただいて、なんかそういう時に災害があった時にはいち早く見に行くというようなこととか、あるいはできたら助けに行くというようなこともしていただけたらありがたいなと、そういう意味で文化財保護デーがあるんですよね。
はい、そうですね。
特に何か皆さんにお伝えしたいことがありますか？
そうですね、今回の展示では、写真をメインにして、文化財の写真を展示してますので、うん、実際に見に来ていただいて、うん、どういう被害があったかということを実際に目で確認してもらえたらなと思います。です
ね、これ忘れたらあきませんもんね。こういうことがあるんやということを忘れないように、はい、みんなで気をつけておかないかんということですな。今日は郷土資料館に参りまして、一つは今月初めて、正月初めてのアラカルト、西宮で行われた大観艦式の時に発行された漫画を一枚見せていただきました。そして同時に震災を伝える文化財という写真展示も拝見することができました。2週続けて郷土資料館から展示のお知らせをいたしました。皆さんどうぞ郷土資料館においでになってこの展示をご覧いただきたいと思います。中谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。